こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は白石和文さんの河口の二人という本について話してみようと思います。結婚式を控えていとこの賢治と久しぶりに再会した直子。しかし彼はかつて快楽のすべてを教わった直子の初めての男でもあった。挙式までの5日間、理性と体に刻まれた記憶の狭間で、再び過去へと戻っていく二人。出口の見えないいとこ同士の行き着く先は。恋愛小説の名手、白石和文が描く極限の愛ということで。白石和文さんの本は、他に読んだことがないですね、私はね。1958年福岡県生まれ、早稲田大学政治経済学部卒業。文藝春秋の勤務を経て2000年に一瞬の光でデビュー。2009年、この胸に深々と突き刺さる矢を抜けで山本周五郎賞。おお、すごいタイトルですね。2010年、他ならぬ人へで直木賞を受賞。著書に翼、幻影の星、快挙、彼が通る不思議なコースを私も、神秘、愛なんて嘘など多数すごい、愛なんて嘘、恋愛小説の名手ということですね。この河口の二人は映画化もされたんじゃないかと思いますね。誰だっけ、安藤サクラさんの旦那さん、柄本佑さんか。この俳優さんいいですよね。すごく大好きです。映画もちょっと見てみたいなと思いますね。河口の二人はですね、賢治と直子のいとこ同士の恋愛なのかな。これは直子は結婚を控えていて、その直子の結婚式に出るために帰ってきた賢治。この賢治がですね、結構ダメ男というか、落ちるところまで落ちかけている男でですね、結構いいところの会社に勤めていたんだが、何かしらの出来事があってその会社を辞めて独立起業したところに、東日本大震災が起きて、起業したての零細企業は本当にもう、生き残りに苦心するような借金の状況で、もうこれ以上借り入れが難しいという状況にまで落ち込んでいる。そしてその何かしらの事件のおかげために、妻、子供と、別居離婚して、一人暮らしということで、もう何も守るものもないし、あんまり希望もないし、ただ惰性で生きてしまっているという賢治ですね。一方直子は30代の真ん中かな。で、子宮筋腫があって、もう子供を産むなら今しかないみたいな状況の中で、結婚をしようとしている。かつて二人は、すごくこう自堕落な性生活を送った二人だったんですよね。前半に、過去の記憶というかですね、どんなことをしたかとか書いてあるんですけれども、 とてもね、純愛とは言い難いような、結構自堕落な性行為をしてきた二人ですね。この賢治が言うセリフというか、賢治がこういうことを言うんですけれども、それがすごくね、この賢治を表しているようで面白かったですね。大概のことに不真面目でも男女の色恋だけは真面目がいいと思っている人間と、いろいろなことに真面目でも男女の色恋だけは不真面目で構わないと思っている人、この世間には2種類の人間がいると思う。俺自身はどちらかといえば後者に属していた。いろんなことに真面目なんだけど、色恋だけは不真面目で構わないと思っている まあ、自分のことをそんな風に言うんですよね。で、まあ、その女関係の失敗で、まあ、この人はルテンの人生を歩んでいくことになるんですけれども、そしてそんなケンジは、ナオコとは、ここ十数年、まあ、絶縁関係にあったわけですよね。まあ、ナオコと絶縁関係に、まあ、入るきっかけとしては、まあ、ケンジの結婚があったわけですけれども、ただかつて関係を結んでいた時期は、ろくにナオコのことなど観察していなかった。当時の俺たちはお互いがお互いにとってどうにでもなる性奴隷のような存在だったのだということで、まあ、恋愛ではないですよね。お互いの体を欲していたっていうことで、まあ、それが再会 してその後の5日間、まあ、本当にね、時間があればあのセックスばかりするという、結婚前の女の人がよくそんなことするなという感じなんですけれども、まあ、この2人どこへ向かっていこうとしているのかっていうのがね、読んでいくうちに本当に、どうすんだろうっていう思いで読んでいきました。架空の2人というのはですね、まあ、そんな2人があのお互いを性奴隷と思っていたような時代に、まあ、ヌード写真を撮るというのも2人 あのそういった楽しみの一つだったんですね。で、その帰省してきて、ナオコが結婚する前の5日間あのすごく2人でやりまくっている中で、ナオコが昔のヌード写真を持ってきて、私この写真が一番好きなんだっていうんですね。で、それは俺とナオコが素っ裸で抱き合っている、まあ、なんてことはない普通の、 あの写真なんですけれども、何が好きだっていうと、ナオコはこの写真は2人で一緒に富士山の火口に吸い込まれようとしているところなんだよ、まあ、そんなこと言うんです。で、俺は、心療内科に通っていたこともあって、その薬の影響か過去の記憶がね、はっきり思い出せないことがある。ナオコにそう言われても、まあ、それが何だったのかっていうのがよく思い出せない。で、ナオコが説明するには、ベッドの背後に写っている写真、大きな写真のポスターですね、これは富士山のポスターで、その火口を捉えたすごく希少な写真なんだっていうんですね。富士山の火口付近は乱気流の巣窟と言われていて、そんな過酷な条件の中、ヘリに乗って写真撮るってすごく難しいんですが、ケンジの先輩が、まあ、そういった、写真を撮って、それをプレゼントしてくれた写真なんだ。そうだった、ここに写っている富士山の写真は俺のお気に入りだったんだ。で、それで一緒に過酷に吸い込まれようとしているという言葉の意味は相変わらずわからない。それをナオコは、この日夜中にケンちゃんからいきなり呼び出されて部屋に行ってみたら、ケンちゃんすっかり出来上がってて、私の顔を見るなり、一緒に死のう一緒に死のうってすごいうるさかったんだよと。それでしばらくベッドで抱っこしてあげて、ようやくケンちゃんも正気が戻ってきたから、だったら一緒にこのまま抱き合って、あの富士山の火口に吸い込まれちゃおうよって私が言ったの。そしたらケンちゃん今度はノリノリになっちゃって、それいいめちゃくちゃ面白いよとか言って、あげくこんな風に2人で記念写真まで撮っちゃったんだよっていう思い出を話すわけです。まあ、この火口の2人っていうタイトルはですね、この富士山の火口付近乱気流の巣窟で、まさにそんなところにいたら吸い込まれるかもしれない、まあ、その刹那の状況にいる2人をし、あの表現しているようでもありますよね。このギリギリのところでとどまっていることを楽しむ2人、落ちてしまっても構わないと思いながらそこにとどまり続けている。ただ、そこから、別の場所に動こうとはしない、まあ、そのギリギリを楽しんでいるというか、そこから離れられずにいる2人。まあ、時間が経ってケンジが結婚生活をして十数年、あの2人の時間は止まったんですが、再会した途端急にまたその時計の針が、動き出してしまう2人、そしてまた河口に立つ、まあ、そんな話ですね。 そして最後の方にですね、まあもうほとんど私たちは想像できないというか、こんなことが起きるのかという、事件が最後の方に起きていきます。それはまさに私たちが経験した、まあ、東日本大震災だとか、まあ、それ以外の震災だったりコロナ、まあ、もう今何が起こるかわからない時代と言われて久しいですよね。何十年か前だったら、ね、戦争も終わってこれからどんどん平和になってみんなが豊かになっていくんじゃないかとみんななんとなく思っていた時代があったと思うんですけど、今はそうじゃないということもみんな気づき始めている。もう何が起こるかわからない、突然未知のウイルスがやってくることもあれば、大きな地震で、まあ、一切のことが失われてしまう世界もある。この2人だけじゃなくてですね、私たちもそんな足元グラグラの世界にいるのかもしれないですよね。そしてこの小説でもまたそういう大きな出来事が起ころうとしている、そんな過去にいる2人は、どういうふうに最後を迎えようとするのかみたいなことが最後書かれていてですね、ちょっと自分のことに置き換えてみると、なんかこの2人が幸せなようにも感じてしまう、まあ、そんな変な感覚を覚えるラストでしたね。ただですね、ケンジは自分でも言った通り色恋に関しては不真面目っていうことで、まあ、こういう人と一緒にいると本当になんとかずるずる沼に落ちていきますよね。柄本佑さんが演じる役って結構沼感があるなと思って、本当こういう人にはリアルな世界ではね、出会わないようにしないといけないななんて思うんですけれど、一緒にいて生きていきたくなる人の方がいいですよね。一緒にいて死のうよなんて言っちゃう人とこうズブズブっと言っちゃうと危険だなと思います。ただ2人はいとこであるということもあって、まあ、いろんな秘密を共有した2人だったと思うんですよね。でそれが成立してしまった、それを別れた後ケンジは、まあ、別の人とそういったことをこう再現しようとしたのかもしれないですけど、うまくいかないわけですよね。それが自分の生活の基盤っていうものを、まあ、崩すきっかけになってしまったということだなと思います。ただ人間ってそこまで理性的に動けるわけじゃなくて、時にはこういう色恋にこうのめり込んでいって、まあ、グラグラしてしまって、どうにでもなれっていうその、なっちゃった後じゃなくて、どうにかなるかもしれないって思ってる時が一番、まあ、幸せというか脳も麻痺していて気持ちいいのかもしれない、まあ、そういった時間を一番共有できる相手がケンジとナオコ、まあ、双方にとってそういう2人だったということで、まあ、性奴隷っていう表現もしてましたけれども、まあ、そんな2人なんだろうなというふうに思いました。まあ、今私は結構安全な場所にいて、こんな河口にはねいないわけなんで、河口にいる2人を読んでも自分の身が脅かせるされるような危険を感じないんですけれども、まさに河口付近にいる人がこれを読んでしまうとちょっと辛いのかなと、まあ、そんなスリルを味わうことが存分にできる小説だったなというふうに思います。ということで今日は白石和文さんの河口の二人という本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。